長与の情報通、10ページから16ページ。中学生のための男女間の暴力防止授業。11月2日に長与第二中学校の2年生を対象に、男女間の暴力防止のための授業を開催しました。講師に NPO 法人 DV 防止長崎の平山由美子先生を迎え、生徒たちによる寸劇も交えながら、対等な関係を築くために必要なことを学びました。生徒たちからは、困ったことがあったら誰かに相談することが大切、他人の気持ちを考えて発言や行動することが大切などの声が寄せられました。長与町では町内の全中学校において男女間の暴力防止授業を開催し、子どもたちが当事者にならないための教育を行っています。体育館で授業を受ける生徒たちの様子が映っています。長与町町人仕事創生推進会議を開催しました。11月6日に町の人口減少対策に関する施策を取りまとめた長与町町人仕事創生総合戦略に基づく取り組みの進捗状況について、産官学勤労現などの幅広い分野の委員の皆様から評価やご意見をいただきました。ご意見等の一部抜粋。町の移住ホームページの閲覧件数が増えており、移住に関する関心の高まりを感じられる。移住者が増加するよう、移住者のニーズに合った情報発信に取り組んでもらいたい。子育て支援センターはおもちゃも充実しており、とても素敵な場所となっている。現在、利用者は町民に限られているが、町外の方にも利用の枠を広げることで、本町の充実した子育て支援を知っていただく機会となり、人口増にもつながるのではないか。取り組みの成果を図るための指標が適切に設定されているのか疑問があるものがある。取り組みの数が非常に多い。新たに対応すべき業務が増えていく中で、取り組みの集約化などを検討してはどうか。いただいたご意見等を参考に、今後も引き続き取り組みを進めてまいります。会議の様子の写真があります。新しい図書館と健康センターの複合施設に関する町民ワークショップを開催しました。11月23日に開催し、小学生からシニア世代まで様々な年代の34人が参加しました。最初に施設実寸大に線を描いた建設地において現地体験ツアーを行い、その後グループワークでは複合施設でみんなと何ができるかを話し合いました。建設予定地での説明も分かりやすく、ワクワクしています。や、誰もが気軽に立ち寄れる施設であってほしいなどの感想をいただきました。新しい図書館と健康センターの複合施設に関する広報活動を今後も行いますので、楽しみにお待ちください。現地の体験ツアーの様子やワークグループの様子の写真があります。以上、犬塚がお伝えしました。
中学生が願いを込めてパープルリボンツリーを作成しました。内閣府では11月12日から25日を女性に対する暴力をなくす運動期間と定めており、その啓発活動の一環として、中学生がパープルリボンで飾られたパープルリボンツリーを作成しました。作成したツリーに、一人で悩まずまず相談してほしいという思いを込め、長与駅コミュニティホールでパープルライトアップしました。パープルリボンには、あらゆる女性に対する暴力をなくしていこうという思いと、暴力を受けている人に「あなたは一人じゃないよ」というメッセージが込められています。長与第二中学校、長与中学校、幸田中学校でパープルリボンツリーを作っている3枚の写真、パープルライトアップされた長与駅コミュニティホールの写真、パープルリボンの写真などが掲載されています。辛いことや不安なことは一人で抱え込まないで、 ためらわずご相談ください。電話での相談は内閣府性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターシャープ8891早くワンストップと覚えてください。 SNS での相談は内閣府性暴力に関する SNS 相談キュアタイム QR コードがあります。長与ライオンズクラブと西園木商工会青年部の皆様がカーブミラー清掃をしてくださいました。年末にかけて車が多くなり子どもたちが交通事故に遭わないようにという願いを込め長与ライオンズクラブと西園木商工会青年部合同でカーブミラー清掃を実施してくださり11月23日に甲田小学校周辺30カ所12月2日に長与北小学校周辺43カ所のカーブミラーをきれいにしてくださいました。ありがとうございます。台座に乗ってカーブミラーを磨いているところの写真ライオンズクラブと商工会青年部の14名の方々の集合写真があります。